では、質問をいただいてますので、質問に、お答えしたいと思います。まず一つ目のご質問が、昨日から生理が始まってしまい、緩くヨガをやりたいなと思っているのですが、体を休ませる以外で何か生理期間中のコツはありますか？っていうご質問です。で、生理が始まったばかりの時期っていうのは、まあ、心身ともにすごくデリケートになりますよね。で、ヨガをね、緩くやりたいっていう感じる、その感覚はね、とても自然なことで素晴らしいことだと思います。そういう感覚をね、しっかりキャッチできているっていうことはね、本当に素晴らしいことですし、大切なことです。で、ご質問の体を休ませる以外でのコツについてですが、生理期間中は出すこと、血液を出す、いらないものを出していく、手放していく、排出していく、っていうことをサポートしてあげるのがとても大切な時期です。生理期間っていうのは、すごい素晴らしいデトックス期間でもあるので、この出すっていうことに全部集中させていけるような環境をこう整えていく。つまり、例えば、必要でなくなったものをこう血液とね、一緒に出していくことをこう積極的に促していくようなポーズ。下腹部とか、股関節周り、骨盤周りね、骨盤周りを解放させてあげるようなアーサナとかね。例えば、それは、まあ、スプタスティティ。これは仰向けの、スプタっていうのは仰向けってことで、まあ、スティティっていうのはね、こう、そのカテゴリーみたいな意味合いがあるんですけども、仰向けのポーズで、例えばスプタバッタコナーサナ、今度またね、ワンポーズでもご紹介します。普段もやったりとかしますけども、ボルスターとかのね、なんか上に寝て、足のひらとひらを合わせて、こう膝を開くようなものですね。で、あとはスプタパダングシュタサナ2とか、これは仰向けで寝て、足をこう開いていく。ベルトを使って、例えば右足を横に開いて、左足はまっすぐ伸ばした状態ですね。スプタパダングシュタサナ1はやらない方があんまりですね。これはちょっと逆転というか足、血液を骨盤の方にちょっと戻しすぎちゃうので、2だけ、スプタパダングシュタサナ2、こう広げるものだけ。そうするとお腹がすごく解放してきます。で、どちらにしろ、ちょっとね、こういうのも、プロップスを使った方がいいですね。どうしても、例えば、スプタパダングシュターサナ2も広げてて、自力でやってと、どうしても力みっていうかね、入っちゃいますので、何か、サポートを使った方がいいです。仰向けに寝るポーズも、まあ、サポートを使って、で、大切なのは、その仙骨の位置ですね。必ず、仙骨が床にしっかりとついて、骨盤中ですね。こうしっかりと広がって完全に緩やかにできるように、していくことがとても大切です。あとは柔らかい前屈ですね。例えば、ジャンヌ・シルシアーサナ。膝を横に、片方の足を曲げて膝を横に倒して伸ばしてる足の方に前屈していくもの。柔らかい前屈っていうのは、すごくここが伸びてるとかね、そういうのをもう感じないぐらい、ふわーっとね、できるところ。なので、お尻の下の、サポート、お尻も高くして十分に、全然無理のなく。で、頭の下も少し何かサポートを置いて、椅子とか何か高くしてもいいので、頭ってやっぱ重いので、空中にこう浮いてると、やっぱそれだけでもね、ちょっと多少、緊張というかね、力みも入ってきちゃう場合があるので、頭もこうサポートさせていって、どこか何か伸びてるとかね、頑張ってるとか、そういうのが全然感じられないぐらいの柔らかい前屈は、すごくいいと思いますね。よくやります、私も。まあ、特にね、前屈の中でも、ジャンヌ・シルシアサナがいいですね。やっぱり骨盤周り、股関節周り、開き、骨盤周りが開きますね。 パスチモッターナさんよりもジャヌシルシアさんの方が、特に最初はいいですね。で、あとは体力を消耗させないで全身の血流を流していく。立位のポーズ。立ちたくないって思ったら、立位は全然やらなくて大丈夫です。で、壁を使ってやると、まあ、壁を使うっていうのは、すごくいろんな意味合いがあって、すごく元気な時に、すごくね、深く深く、こう、追求していく時とか、がっつりやりたい時とかも壁を使ってやりますし、でも、生理中は、体力を消耗させないで、血液を巡らせていくのに、こう、壁に体を預けていくような感じで、立位のポーズをやると、疲れすぎずに、でも、やっぱり立位っていうのは本当にね、こう全身血流を巡らせていく、特に足腰ですね、に、巡らせていくのにとてもいいポーズですので、まあ、ウッディタトリコーナーサナ、三角のポーズとか、アルダチャンドラーサナ、半月のポーズとかが一番おすすめですね。膝を曲げる、例えばビーラバトラーサナ2とか、ウッディタッパールシャコーナーサナ。まあ、横向きの方がやっぱりいいですね。お腹が広がりますので、横向き。でも、ビーラバトラーサナ2とか、ウッディタッパールシャコーナーサナ。膝曲げるのってやっぱ結構体力使いますので、やっちゃダメっていうことでは全然ないです。例えば生理もうね、4日目とか5日目とかだったら、もう全然元気だよって時はやっても全然大丈夫ですけども、すごく無理やり生理中にちょっとなんか、重いなーって時にね、無理やりやらなくても、トリコーナーサナとかアルダチャンドラーサナをやっていただければいいかなって思います。あと、立ってる時とかの、まあ、注意点じゃないですけども、まあ、生理中の時は、大丈夫な時は別に大丈夫だけども、例えば立ってる時に、タードアーサナ、足揃えますよね。だけども、腰幅ぐらい開いてても大丈夫ですし、生理中の時はね、まあ、妊娠中とか、まあ、更年期で少しフラフラするというかね、あんまりこう集中できなさそうな時は腰幅に開いてても大丈夫です。縦に足を開く立位のアサナ。例えば、ビーラバトラーサナ1。ビーラバトラーサナ1はかなりハードですので、生理中はあんまやらなくて、私もやらないし。生徒さんが、そうであってもやっていただくようなことはあんまないですけどもね、ビーラバトラサナ1はね。まあ、パールシュフォッタナサナ、床と平行まで、アルダーのところですね、のとこまではとてもいいポーズですけども、普段、かかととかかとを一直線上にしてやってますけども、まあ、生理中とかね、まあ、更年期でちょっとこう体があんまりよろしくないなって時は、ちょっとですね、土台を広げて、まあ、かかとと、前足のかかとと、後ろ足のかかとを、ちょっと横に広げる、少しだけ、握り拳1個分ぐらい、ちょっと広げてても大丈夫です。まあ、とにかくお腹が緩むように、お腹が緩むっていうか、ぎゅーってなりすぎないように、少し土台を広げていくのは、とてもいいと思います。あと、まあ、質問にもあったんですけどね、他に注意点とか何かありますかということですけども、まあ、逆転のポーズはやらなくて大丈夫です。で、まあ、逆転の中でも、セツバンダサルバンガーサナは逆転のポーズですけども、ボルスターを使ったセツバンダサルバンガーサナ、柔らかいポーズですね。これもワンポーズ集中。講座のところにありますのでね。まあ、普段もよくやってますね。これは、とてもいいので、まあ、これ一番最後にやるものですね。他の何かいくつかやって、最後に、まあ、生理中だったら、あまり動きたくないなって時だったら、これだけやって寝るとかでも大丈夫です。まあ、これは、生理中でもとてもおすすめのポーズです。で、あとは、ねじりのポーズもね、やらなくて、やらない方がいいですね。やっぱすごくお腹をねじっちゃうんですけども、でもオープンツイスト、まあ、例えばそれはこうお腹が広がって胸だけを開くようなねじりのポーズ。マリッチアサナ1のねじりだけ。マリッチアサナ1は、まあ、例えば右膝を立てて、足を立てて、で、左足伸ばして、右膝を立てて、右足を立てて、左にねじる。それマリッチアサナ1。のねじりだけ。そうするとお腹はあんまりねじらないですよね。胸だけこう開く。 そういうのは大丈夫です。でもね、お尻高くした方がいいですね。どうしても緊張しちゃうので、お尻うんと高くして少しねじる、ねじるっていうか、こう胸を開く程度のもの。で、その反対の、例えば右の膝を立てて、右足を立ててて、左足を伸ばして、右にねじる。それマリッチアサナ3ですけども、それはやらなくて大丈夫で、お腹すごくねじっちゃいますからね。そういうのはやらなくて大丈夫です。まあ、基本的にはねじるのはちょっとやめておこうかなっていうふうにね、思っといていただければ大丈夫かと思います。お腹からすごいねじるの。で、もう一つね、コメントで、まあ、普段あまり腹痛とか PMS の症状は出ないタイプですが、生理が重めな2、3日まではやらない方がいいのかなって感じてますっていうふうにね、書かれてたんですけども、もうお休みされててね、全然大丈夫です。ゆっくりしましょう。まあ、他の、例えば、更年期とかね、まあ、他の時とかでも、まあ、なんか、すごくね、動きたくないって時はね、もうゆっくりしましょう。全然ね。無理やりやることね、全然ないです。まあ、例えば、生理の時とか、更年期の症状で何かひどく感じる時に、何かそれに対して、なんか、すごくいいポーズとかもね、まあ、あるんですけども、それっていうのは、その時、生理中じゃない時とか、そういう時のヨガの練習で、こう自分の体の循環をまずベースとして作っていって、それがあっての、そういう生理中の時というかね、のものですので、なんか生理になったからとか、更年期ですごく症状でね、何かすごくひどいのがあったから、急にやるとかっていうものではやっぱりないので、まずは、もしね、ヨガを始めたばかりの方とかは、生理中お休みしてても大丈夫です、全然。まずは、生理中じゃない時とか、何か症状が痛くない、何もね、ない時とかね、そういう時に、まず体の循環を整えていって、で、そうすると、生理中になった時に、だんだんね、それをで積み重なっていくと、生理中に、今言ったようなアーサナの練習をやっていても心地よく感じられますし、スムーズにこう、血液を出していく。そのスムーズなね、なんか感じっていうのがすごく出てきて、すごい調子がいいんですよね、やっぱりね。スムーズにその生理期間を終えることができます。そうすると、またその終わった後のサイクルっていうのがなんかすごく心地よく過ごせて、すごく好循環なんですね。でも最初はその生理期間じゃなくて、それじゃない時からやっぱ始める方がいいですよね。生理期間に無理やりやってじゃなくて、そのね、他の時にベースとしてやってって、だんだんだんだん、そういうサイクルが出来上がってくるので、まずはちょっとね、重いから、今日はやらない方がいいかなって思ったら、もう全然休んで、まずはね、それ以外の時に少しずつやっていくと、生理中でもやっていくと、むしろ本当にね、すごく快適に過ごせていけるようになります。私の場合でも、例えば生理2日目とかね、3日目とかで重い時とかは、タッチポーズやらないですし、例えば、本当に2個とか、1個とか2個だけとかの時もあります。もう、スプタ、バッタコーナーサナと、セツバンダサルバンガーサナだけとかね。だから、だんだん、なんか慣れていく感じですかね。無理やりやること全然ないです。別に、生理の4日目とか5日目ぐらいにちょっとずつやるとかでもいいですし、まあ、だんだん慣れてきたら、まあ、1個、やりたくなったらやってみるとかね。こう、全部やろうとしないで、立位もやらなくていいです。ただ、仰向けのポーズ、スプタバタコーナーサナだけやってみるとかね、寝る前に。セツバンダサラバンガーサナだけやってみるとかね、そういう感じでやっていくと、少しずつ、もしかしたら、心地よく感じられることが多くなるかもしれないので、ぜひね、お試しいただければなと思います。